open.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
マーケティングだったりとか広報とか、そういったところに一種なんか矛盾というかパラドックスっていうのがあるような気がするんですよね。ソーシャルメディアっていうのはどんどんこうクラスター化され、個人になりどんどん小さくなるんだけど、広報っていう風なこう名前から見てもそう分かる通り、そのとにかくこうたくさんの人にばらまくみたいなところってあると思うんですよね。
まあ、言ってみれば今でいうオウンドメディア、要するに自社でメディアを持てるということで、ウェブサイトどうですかっていうのが90年代の中間にあって、ホームページ制作っていう、まあ、だからそこでウェブ協会が多分そこで生まれたと思うんですけども、でそれがもともとはそのペイド、お金払って広告を出すっていうところから自社メディアが持てるようになった。でも結局上位に検索して表示されないといけないから、結局バナー広告出したりっていう、まあ、それに変わってなかったんだけど、結局今アウンドメディアっていう新しい、要は評判とか信頼とかを得るっていう、まあ、顧客と同じ目線で、そうすると株式会社何々で入っていったって、絶対同じ目線になれないから、会社の担当者の山田太郎さんと顧客っていう、その個人レベルのつながり、企業でも個人レベルのつながりっていう風になってきて、
僕そこでなんか日本と海外違うっていうか、それぞれのこう成長を遂げてるなっていう感じがしてるところが、どちらかというとこうそのさっきおっしゃったように、その企業の個人の人が、ソーシャルメディア上でコミュニケーションを始めるっていうのは意外とこう欧米的なアプローチなのかなと思ってて、日本で見ててああ面白いなと思ってたのが、もう企業でも OK っていうのがあるような気がするんですね。例えば典型的な例では NHKPR とかそうだと思うんですね。あれは別に名前も出してないですし、もう本当に企業の名前なんだけど、これでいいっていう部分もあったりとか、あとは確かセブンイレブンだったと思うんですけど、アニメのキャラクターみたいな、要はそのもう擬人化されたもうキャラクターでも日本人はそれはそれで OK っていうところにあって、だから意外とこう海外ではその人と人のコミュニケーション、生身の人間とのコミュニケーションが、ソーシャルメディアでの根底にあって、それが大事だよねとか言ってるものので、それをなんかその海外の情報を取り入れて広めてる人も意外とそういうこと言ってるものの、結果的に見てみると日本ではあまりそこは重視されてないのかな。
ツイッターで末広部長の何でしたっけ、有名になった方いますよね、ああいうふうに企業のなんだけど個人として出ていって、で、信頼されて、コミュニティから信頼されて、そうするとイベントに呼ばれて、イベントでは個人で出ますよね、そうするとその人の顔が背景には企業があるんだけれども、でもその人のパーソナリティですごい人気が出て、で結果その企業のイメージもアップするみたいな、だからやっぱり個人が出ていくとリアルな場でネット上から外に出た時に、
そうですね、
イベントとかそういうその、セミナーとか、勉強会とかで、どんどんその一応企業は看板に背負ってるんだけども、個人として付き合って、それで結果的にそれがその商品の販売促進につながったりとかって事例が出てきてますよね、だからその辺やっぱり企業もちょっと気づき始めてる感じはする、
それはそうでしょうね、だからおそらくその今そのウェブの付き合い方が変わってくるんじゃないかとか、仕事の仕方が変わってくるんじゃないかっていう、その最初の話にもあったように、やっとリアルとバーチャルっていうことをもう昔からあるようなディスカッションですけど、これを考えるどころの話ではないよねっていう段階までは来たんじゃないかなとは思いますけどね。多分それがやっと分かってきたからこそ、そのソーシャルメディアっていう場所を通してその 本名を出すとか、自分の人を出すっていうことが自由だよねっていうところの、考えに行き着くんじゃないかなという感じがしますね。
だから今本当にウェブの世界もすごい面白いくなってきてると、個人的にはすごい思っていてですね、
例えばその今スマートフォンが流行ってるよね、盛り上がってきたよね、で実際一般の方もちょっと気にかけている方が増えてる、もしくはその大学生とかになってくるともう本当に使ってるっていうのがあるものの、まだその 提案のされ方っていうのはその技術前提とかサービス前提になっていて、本質がつかめてない、要はそのそれぞれのビジネスにとっての本質がつかめてないっていう部分っていうのはあるのかな。
ありますね。
だから それだからこそ多分もう技術なんてよりとかサービスなんてよりっていう風に言える私たちっていうのはいるわけじゃないですか。もう使い倒してる状態 でその立場で言えることっていうものはまあ、きっとあるかなと思うし、そこからまあ始めるビジネスもあるんじゃないかなとは確かに思いますね。
今そのテレビがリンバックで、スマートテレビはリンフォワードって今言われていて、サムスンの世界初のテレビ向けの、テレビアプリの何ですか、サムスンアップスでしたっけね。 あれがなんか今日のニュースでは500万ダウンロードって言って、まあ、第1は YouTube アプリなんですけども、まあ、スマートテレビがアプリをダウンロードして、そのだもう同じですよね、スマートフォンとかと同じですけれども、でそれは今度今までその受け身で単に番組を見ていたものが まさにその何か情報を得るためにこちらからアクションを起こすっていう、スマートメディアの方が変わってきてると、
うん、
だそういったことが全部に出てきている。でもそのベースは我々がそのウェブサイト作り、ウェブデザインの中でユーザビリティというのを意識してやってきたことと全く変わらないし、むしろちょっとそれが遅れて今ついてきている感じなので、うん、ヤコブの人生の、ね、昔の4年前、まあ、5年前の論文を取り出してくれるので、ね、だそういう意味ではもうそれを熟知している人がこれからどんどん広いステージに展開していくとそういうチャンスでもあるのかなと思って。
そうですね。だからその時にこう全体を どう見るかですよね。そこもあるのかなとか思ってて、その、まあ、今そのウェブの世界って言ってても、はい、まあ、こういう風にウェブブラウザーベース その HTML5 が行くよとか言ってる方もいれば、アプリエコノミー、アップスエコノミーとか言ってアプリだよねって言ってる人たちもいたりとかもしますし、あとはそのやはり有料コンテンツっているよねっていうので、まあ、古いモデルですけどまた有料で囲い込みとかしてる人たちもいたりとかって言って、その未来どこに未来を見据えるかでどれも、まあ、合ってるっていうか、まあ、進んでいく道だよねっていうわけじゃないですか。だから多分その私たちみたいにこういろんなものが見えている、である程度こう未来の姿っていうのも分かっている、で過去もまあ大体の流れは把握している。でそういった人たちが一体そのウェブをその90年代からあるいはそのピュアなウェブを追い求めるのか、それともまた違うものを見据えるのかっていうところでまた変わってくるのかなと思いますね。だから坂井さん的にはそのウェブの未来っていうのは どうなるっていうふうに感じます？
だからもうウェブっていう、まあ、今ウェブページとかウェブサイトとか、うんうん、いろいろウェブって言ってますけど、ウェブっていうこと自体がもうどんどん曖昧になってるだろうなっていう気がしますね。すで、うんうん、に、私の知り合いでさほどそのパソコン使いこなしてない人でさえ、うん、Android のスマートフォンに変えて、うん、なんとなく今、うん、インターネットとかなんとかその知識なしで使ってるけれども、うん、まあ、Twitter もやってるし、うん、Facebook もやってるし、まあ、やってるっていうかは単にまあ見てるだけだと思うんですけども、でもそれで情報をちゃんと得て、今までパソコン使ってなかったからだいたい1店舗2店舗ぐらい遅れてたのが今ほぼリアルタイムで同じ情報を共有できるようになってると、うん、インターネットの知識なしでっていう、うん、そうなってくるともうウェブがどうとかというよりはテレビがどうウェブがどうとかって話でもう、うんうん、融合しちゃってるんで完全に、うん、スマートでテレビなんかまさにそうだと思うんですけど、ね、だそう考えるとウェブデザイナーっていうのはもしかしたら、うん、消滅してデザイナーになるから、ね、デザイナーという強い国の中にも
This program is brought to you by Display DVD